日の聖書の箇所は列王記第24章8節から17節、旧約聖書654ページです。司会者がお読みいたします。列王記第24章8節から17節。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それ以来エリシャはそこを通りかかるたびに、そこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食材を置きましょう。あの方が私たちのところに来られるたびに、そこを使っていただけますから。ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入って横になった。彼は若者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。ゲハジが呼ぶと、彼女はゲハジの前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か軍の長に何か話してほしいことでもあるかと。彼女はそれにこう答えた。私は私の民の間で幸せに暮らしております。エリシャが、では彼女のために何をしたらよいだろうかと言うと、ゲハジは言った。彼女には子がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが、彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになる。すると彼女は言った。いいえ、ご主人様、神の人よ、この橋並みに偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃男の子を産んだ。神の人のところへ行く、その1と題して小田先生が作られたメッセージ、高道姉妹に代読していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、皆を心からあがめ、おめたたえます。今日も神様の御言葉を小沢先生に代わってこの者が代読いたしますので、どうかこの口を清め、皆様に分かりやすくお話しできるように整えてください。お委ねして主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それではお読みします。先週の週報では4章28節まで取り上げる予定としておりましたが、少し変更してここのところを2つに分け、今日は17節までを見ていくことにします。前回エリシャの仲間であった一人の預言者が亡くなったとき、そのヤモメが来て、二人の息子が 借金の方に取られて売られていく、どうしたらよいだろうかと訴えてきた場面を見ました。その時レビ記25章39節を取り上げ、どんな事情があっても聖書では子供が売られていくことを禁止していないし、借金の棒引きも認めていない、そのように言いました。そのことで少し分かりにくい部分があったので、2つのことを補足させていただきます。まず1つ目、レビ記にはこう書かれていました。もしあなたのもとにいるあなたの兄弟が落ちぶれてあなたに身売りしても、彼を奴隷として使えさせてはならない。ここだけ読めば奴隷として使えさせてはならないとあるので、たとえ借金を返せなくても奴隷として売られることはない、そんなふうに捉えられるかもしれません。実はそうではなくて、前後を読むとわかるのですが、やっぱり身売りはされるのです。ただ外国人の場合は奴隷のように扱われても文句は言えないけれど、同胞のイスラエル人については厳しい扱いをしてはいけない、雇い人のように丁寧に扱いなさい、それが奴隷として使えさせてはならないの趣旨になります。それから2つ目、前回は借金の棒引きは認められないと言い切ったのですが、これは少し不正確になります。50年ごとにヨベルの年というものが巡ってきて、そのヨベルの年になると無条件で借金はゼロになる、棒引きになるという制度がありました。ただしそうなるのは50年に1回だけですから、実質的にはやはり借金は払わなければなりません。それでエリシャはたくさんの壺に油を満たすという奇跡を起こすことで途方に暮れていた家族を救っていく、そのような方法を取ることになったわけです。今日はその続きを見ていきます。ここにはシュネムの女と呼ばれる裕福な女性が登場します。この女性の身にどのようなことが起きていったのか、そこにどのような神のご計画があったのかを見ていきます。まず一節をお読みします。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それ以来エリシャはそこを通りかかるたびにそこによって食事をするようになった。シュネムという町は預言者エリシャが住んでいたサマリアから歩いておよそ半日ほどの距離のところにあったと言われています。その頃エリシャはサマリア地方の町や村を巡りながら神の御言葉を語り、霊的な指導をしていて、シュネムにも定期的に寄ることになっていたのでしょう。そんなある日、シュネムに住む一人の女性がエリシャを見かけ、食事に招くことにします。それがきっかけとなって、エリシャはシュネムの町に来るたびに、この女性の家に寄るようになっていきます。ところで、シュネムの女性はどうしてエリシャを食事に招こうとしたのでしょうか。 よほどのことがないと普通はそういうことはしません。8節でこう語っているのがヒントになりそうです。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。シュネムの女性は初めてエリシャを見かけた時、この人は普通の人ではない、何か特別な人ではないかと感じ、そのまま見過ごすことができなかったようです。しかし何が特別なのかまではその時は分かりませんでした。けれども何度も食事をして話を聞いているうちに、エリシャはきっと神の聖なる方に違いないとの確信に導かれていきます。これと似たような話、どこかで聞いたことがある、そう思った方がおられるかもしれません。創世記18章でアブラハムも同じような体験をしていました。アブラハムが天幕の前に座っていた時、向こうから三人の人が歩いてきます。これを見たアブラハムはわざわざ駆け寄って、自分の家で食事をして休んでいってくださいとお願いをします。こうして食事が終わると、アブラハムはこの三人と一緒にソドムの町に向かって歩いていくのですが、そのうちに彼らが神の使いであることに気がつきます。そればかりでなく、そこでアブラハムは主である方と出会い、ソドムに住む人々が一人でも多く救われるようにと、神様の前でへりくだりながら神様と駆け引きをしていくのです。詳しくは創世記18章を読んでいただければと思いますが、とにかくそういうことがありました。シュネムの女性とアブラハムを比べると、神の人あるいは神の使いを食事に招いたという点が似ています。そればかりではありません。後で触れますが、子供がなかったのに子供が与えられていく、そこもよく似ています。シュネムの女性は第二のアブラハムと言ってもいいほどではないか、そんな気さえします。この女性が、あの人は神の聖なる方であると確信したとき、あることを思いつきます。エリシャが来たときにはいつでも自由に泊まってもらい、休むことができるようにしよう。それで屋上にわざわざ小部屋まで作らせ、中にはきちんとベッドや椅子まであつらえさせるのです。もしシュネムの女性がどんなに優しくて親切な性格だったとしても、神を恐れる人でなかったなら、ここまではしなかったでしょう。神を恐れる信仰者であったからこそ、神に捧げたいとの願いが湧き起こり、精一杯自分のできることをしてエリシャを迎えたいと願っていくのです。さて、ここで捧げるということについて少し確認しておきたいと思います。今旧統一教会のことが大きく報じられていることは皆さんもご存知だと思います。言うまでもありませんが、私たちとは全く異なる立場に立つ団体です。しかし 世の人たちはそうは見てはくれません。統一教会であろうが、私たちのような一般のキリスト教会であろうが、宗教という同じ枠でくくって見られてしまい、また特に献金のことになると敏感に反応します。教会に来ませんかと誘おうとすると、教会に行ったら献金しなければならないんでしょう、そんなふうにお金を払わなければならないという感覚で質問されることがあります。またこんなふうに旧統一教会のことで騒がれると、中には教会に行ったらお金を巻き上げられる、そんなふうに思い込む方も出てきます。では一体献金とは何かと問われたら、どう答えたらよいのでしょう。そのことを考えるときに、ちょうどこのシュネムの女性が素晴らしい見本となってくれます。彼女はなぜここまでしたのでしょうか。例えばエリシャにこんなふうに言われたのでしょうか。あなたは裕福でしょう。それなのにどうしてもっと神に捧げないんですか。あなたはもっともっと捧げるべきです。捧げれば捧げるほどあなたとあなたの家族は神様から裕福をいただくことができます。あるいはこんなふうに言われたのでしょうか。あなたはたくさん持っているのに、もしも出し惜しみして神に捧げようとしないのならば、あなただけでなくてあなたの家族は救われません。必ず地獄に落ちます。そんなふうに脅かされたからでしょうか。聖書をよく読んでください。エリシャは自分からこの女性の家を訪ねて、食事をさせてくださいと言いましたか。エリシャは自分の方から屋上に部屋を作ってほしいと要求しましたか。いいえ、エリシャは何も要求していません。すべてはこの女性の方からしたことです。神を信じる信仰のゆえに、心の中に湧いてきた神に捧げたいという願いを行動に移していっただけです。なぜ神に捧げたいと願うのでしょう。捧げなければ地獄に落ちるという恐怖感からでしょうか。あるいは神に捧げたらもっといいことが起こるに違いないというようなご利益を求めようとしたのでしょうか。違います。神が自分の人生に関わってくださり、共に歩んでいてくださる、神とのそのような深い交わりを経験しているからではないですか。神との交わりに確かな手応えを感じるとき、喜びが増し加わります。そうしたら心の内に神に捧げたいという感謝の願いも自然にあふれてきます。それが神に捧げることの本来の意味になります。決して強制されたり脅かされたりしてするものではありません。エリシャもシュネムの女性のそのような信仰がすぐに分かりました。それでこのようなことを言います。13節を読みます。エリシャは ゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれましたが、あなたのために何をしたらよいか、王か軍の長に何か話してほしいことでもあるかと。彼女はそれにこう答えた。私は私の民の間で幸せに暮らしております。私たちのことで一生懸命骨折ってくれたと言っております。エリシャにとってもこのシュネムの女性がしてくれたことはかなり飛び抜けていたようです。それでエリシャは何かお礼をしたいと申し出るわけです。エリシャは当時政治家や軍人とも付き合いがあったようで、もし困っていることがあれば自分が口利きしてもいいよ、そういうことを提案します。普通こういうことを言われたら皆さんどう思いますか。しめた、この際あのことこのことを頼んでもらおうと言って、一枚の紙には書ききれないくらいのお願いをするかもしれません。ところがシュネムの女性は、自分は今幸せに暮らしているので何もしていただくことはありませんと言ってやんわりと辞退します。先ほどこの女性がどうしてここまで捧げたのかお話ししましたが、これでお分かりでしょう。エリシャに何かを期待して捧げたのではありません。嫌な言い方ですか、下心があってしたのではないことがこれで明らかになりました。ここでエリシャが、ああ何もいらないんだと言って終わってくれたなら、この女性はこのあと平穏な人生を過ごすことができたかもしれません。ところがエリシャが次のように語ったことによって、この女性は全く思いもかけなかった人生に歩み出していくことになるのです。16節前半を読みます。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになる。信仰深いシュネムの女性ではありましたが、さすがにこれを聞いてまさかと思いました。14節に、彼女の夫も年を取っていますとあるように、もうとっくの昔に子供のことは諦めていました。それでこんな返事をします。16節後半です。すると彼女は言った。いいえ、ご主人様、神の人よ、このはしために偽りを言わないでください。エリシャがシュネムの女性の家で食事をするようになったあたりの様子はアブラハムによく似ていると先ほど言いました。似ているのはそれだけではありません。アブラハムの妻サラは神の使いから、来年の今頃男の子が生まれると言われていました。食事のこともそうですが、諦めていた子供が与えられるというストーリーはそっくり同じです。サラは子供のことを聞かされたとき、信じられなくて笑ったと書かれています。サラという名前が 笑うという言葉に由来しているくらいです。シュネムの女性もそうでした。信じられません、冗談を言ってからかわないでくださいと取り合おうとしません。しかし一年経った時、エリシャが告げた通りに男の子を産みます。聖書の時代、子供が生まれないということは神の祝福からこぼれ落ちてしまったかのような大変な苦しみでした。それはただ子供が欲しいというような単純なことではなく、もし男の子が与えられなければ、江戸時代と同じでお家断絶、一家離散、一族老頭が路頭に迷うくらいの大変なことになるのです。アブラハムとサラの夫婦はそれで苦しんでいました。シュネムの女性も同じように、ずっと子供が与えられないことで苦しんでいました。もちろん神に祈ったでしょうけれども、何年待っても与えられず、とうとう夫は高齢になり、もうすっかり諦めていました。それが今思いがけなく子供が与えられるのだと聞かされ、この時は戸惑いましたが、数ヶ月経つと妊娠したことが分かり、エリシャの言葉が真実であったことを知らされていくのです。今日の箇所からどんな教訓を引き出すことができるでしょうか。ある方はこう言うかもしれません。神に一生懸命捧げた人はこのようにたくさんの祝福をいただくことができる、だから皆さんもこのシュネムの女性のように一生懸命捧げましょう。これは正しい教訓でしょうか。もしそうであるなら、どこかのカルト宗教が言っていることとほとんど違いはありません。それでは私たちは実は危険なカルト宗教の信者だったのでしょうか。今すぐ脱会しなければならないかわいそうな人たちなのでしょうか。私の口から言っても説得力はありませんが、そんなはずは絶対にありません。では聖書は何を言おうとしているのでしょうか。実はこの後どんなことが起きていくのか、それを見てからでないと簡単に結論を出すことはできません。ちょっと先取りして言いますが、この後せっかく与えられた男の子が突然病気で死んでしまうのです。それでこの母親はエリシャのところに走って行ってこう訴えます。28節を読みます。私がご主人様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。母親が言いたいことはこうです。私は自分から子供が欲しいと願ったことは一度もありませんでした。ところがあなたは子供が与えられると語ってくださいました。それは冗談だったのですか。そんなはずはないでしょう。それは真実な言葉のはずでしょう。真実な言葉であるのなら、どうして今子供は死ななければならないのですか。親の不注意で亡くなったというのなら、自分たちの責任ですから諦めます。でも子供は全く予期せぬ病気で亡くなったのです。こんなことになるのであれば、最初から 子供が与えられなかった方がまだ幸せでした。どうしてこんなひどい目に遭わなければならないのですか。このようにエリシャに向けて訴えます。神に向けて心から叫んでいます。皆さんはどう思われるでしょうか。私自身も似たような経験をしてきました。私の一人息子が中学1年生の時のことですが、死にはしませんでしたが、このままなら死ぬかもしれないというところを通されました。本人もそうですが、私たち夫婦も苦しみました。ですからシュネムの女性の身に起きたこの出来事はどうしても他人事には思われないのです。神はどうしてこのようなことをなさるのでしょう。この母親を苦しめるためにこんなことをするのでしょうか。もしそうであるなら、信仰とは一体何でしょう。先ほども言いました、この女性は神に捧げることを純粋に喜んでいたのです。エリシャもその純粋な信仰を見たからこそ、奇跡のようにして子供が与えられることを告げたわけですよね。それなのにどうして苦しみに遭わなければならないのでしょうか。一体信仰とは何でしょうか。信じることによって私たちは神からどんなものを与えられるのでしょうか。途中で壊れていくようなものでしょうか。あるいは途中で失われてしまうような儚いものでしょうか。決してそんなことはありません。神の独り子が十字架で命を捨ててください。それを信じる者には永遠の命を与えてくださる。そのような約束を与えてくださったのは神様です。この望みは決して取り去られることはないとも書かれています。では神が与えてくださるものはそれだけなのでしょうか。いいえ、まだあります。神様はご自分のことをもっと知ってほしいと願っています。どんなことを知ってほしいのでしょうか。救いのことに関してです。神様が私たちを罪から救うためにどのような苦しみを通っていかれるのか、そのことをただ言葉だけではなく、ある選ばれた人たちを通して示そうとされるのです。どういうことでしょうか。アブラハムを見てください。せっかく与えられた独り子イサクをある時全焼の生贄として捧げなさいと言われました。アブラハムにとって最大の苦しみだったはずです。でもそこを通されていきました。シュネムの女性もそうです。せっかく与えられた子供が取り去られていくという、母親としてこれ以上のない苦しみを通されていきます。しかしその苦しみを通った時、初めてアブラハムは知ります。シュネムの女性も知っていく。父なる神様がご自分の独り子を罪ある者として裁くことがどれほどにつらいことであったのか。それでも父なる神は私たちを救うためにこの世に独り子を使わすことはやめませんでした。苦しみを通されなければ神様がどれほど深く 私たちを愛してくださっていたのかがわからない、そういうことがあるのです。詩編119編71節にある通りです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。私たちを幸せにしたい神はそのように願っています。しかしその幸せは私たちが願うものとは少し違っているので、そこで戸惑いを覚えるかもしれません。しかし最後に私たちは告白していきます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。このように導いてくださる神を信じ、また歩んでまいります。それではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに一番良いものを与えようとされていると言います。でも今日のシュネムの女性のことを見ると、神様を信じることが良いことなのかどうか、信じることの意味がわからなくなりそうです。辛い目に遭うとき、どうして私がこんな目に遭わなければならないのかと訴えたくなることがたくさんあります。まして神様から一番良いものをいただいていると心から告白できそうにもありません。けれどもいつの日か私たちの霊の目が開かれて、あなたが私たちにくださったものの素晴らしさが見えるようになり、あなたの皆を褒めたたえることができるように、今週もこれからもお導きください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。それでは今語られましたメッセージを少しの間味わう時とします。
それではそこまでといたします。ただいま語られましたこの言葉に対する応答の賛美をいたします。福音賛美歌198番1節2節です。お立ちになれる方はお越しください。 金は日頃多くの恵みを神様からいただいている中からそれぞれが感謝を持ってお返しするものです。献金の意味のわからない方、また今日初めて教会に来られた方、また献金の上にない方は献金袋をそのままお隣の方にお回しください。感謝の祈りを増田姉妹にお願いいたします。
そのようなことも思いながら、あなたは今日もまた、この講談から私たちにメッセージを語ってくださいましたことに心から感謝いたします。あなたが私たちに、気づかせてくださったこの小さな一つ一つを本当に、思い起こしながらあなたのメッセージをかみしめることができることも、またあなたが私たちに知らせようとしたことの一つかもしれません、うまく言いませんけれども主よ、気づかせてくださったことに心から感謝いたします。苦しみになったことは私にとって幸せでしたと御言葉を読ませていただきました。そのように言えるような強い信仰はまだ私の中にはありませんけれども、このような苦しみに遭うことはあなたご自身をもっと知るそのことにつながるということを今日再び教えられたことを心から感謝いたします。最も大切なものを取り去れる主でありますけれども、あなたご自身を知るために、私にとって、必要かもしれないことがあったならば、あなたの御心通りに、
私の上にあなたの御心がなりますようにと、心からお願いいたします。今歌われた賛美歌は私の義理の母が最も好きだった賛美歌です。まさに心に苦しみを抱えながら賛美は生きていたと思います。認知症になり、最後はもう本当にいろんなことが分からなくなって静かになっていた母ですけれども、共に過ごしていた時に時々正気に戻って、私の隣で小さな声でこの山辺に向かって我へ目を吐くの賛美歌を歌っていた母のことを思い出します。辛い中にありながら母にとっての救いは神から来ると病を患いながらも歌っていた母でした。その、苦しみがどんなものであったかその時の私にはまだよく分かっていませんでしたけれども、この年になり、もう母はとっくに天に、帰されましたが、少しだけ母のその苦しみが分かるような気がしました。そしてその苦しみの助けをあなたに求めていたこと、そういう母が今私にとって本当に慰めとなっています。またその母の信仰はさらに母の母である、そこから義理の祖母から受け継いだ信仰でもありました。主よ、この信仰が本当に受け継がれていって、どっか私の家族の上にも受け継がれていきますようにと心から願い、またたとえ今、その姿を見ることができなくても、あるいはまた私がもしかしたらすでに命絶たれた後にそのことが起こったとしても、いつか必ずあなたがそのことを、あなたご自身が望んで最も望んでいることを成就してくださると心から信じています。どうぞ主よ、この信仰をお受け取りください。日頃を受けているあなたからの多くの恵みに感謝して今献金を捧げました。主よ、どうぞこれを清めてあなたの御用のためにお使いください。この礼拝すべてのことに感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
それでは賛美歌の542番を持って奨励とし、そのうち小川先生から祝祷、高祖と続きます。お待ちください。